もしもし、テレフォン人生相談、勝野博です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
今日はどんなご相談ですか？
家族の関係について、でそれから、まあ、自分の性格をちょっと直したいの、どうすればいいのかなと思いまして。
家族の関係
お話させていただきました。
あなたおいくつですか？
31歳です。
結婚なさってます？
はい、結婚して、まあ、3年目になります。
ご主人は？
主人が37歳です。
で、お子さんは？
1歳7ヶ月の娘が1人います。
じゃあ3人家族ということですね。
あと主人の父母と同居しております。
ご両親と。
はい。
お父さんおいくつですか？
父が72歳で、母が68歳です。
じゃあ5人家族ということですね。
はい、そうです。
それご主人は会社員ですか？
自営業をしております。
はい、自営業。
はい。
あなたはそれを手伝ってる？
そうですね、手伝いながら週に2日3日ほどパートにも出てるんですが。
はい。それで家族の関係、性格、あなたの性格？
そうですね、はい。
どういうことですか？
主人の父母と同居することは、もう結婚する前、付き合ってる段階からもう分かっていたことだったんですけども、
はい、
どうしてもこう義理の母や父との関係でイライラをしてしまったりですとか、まあ、今、はい、娘が1歳7ヶ月で反抗期になって、はい、できたのもありまして、それで毎日イライライライラしてしまっていて、ちょっとこれはやっぱり自分の性格をなんとかこうおおらかな性格になるようにしないといけないとは思ってるんですが、はい、なかなかこう自分じゃどうしたらいいかわからないっていうところがありまして。
おおらかな性格にしたい自分を。
そうですね、はい、ずっと実家で暮らしてたんですが、
はい、
もう昔からまあいろいろと母にもきつく言ったりしていたこともあって、何でも思い通りにならないとすぐにイライラするっていうのは言われてまして、まあ、母自体もまあずっと私は我慢してきたっていうことには言われてるんですけど、
うん、で要するにイライラする相手っていうのは、はいはい、ご主人のお父さんとお母さん。
そうですね、が一番多いと思います。
が一番多い、どういうところ、
は
い。
今はまあ解決した話なんですけども、
うん、
まあ、結婚当初こちらの嫁ぎ先の方で、
はい、
ある社団法人の事務所をしておりまして、
はい、
家の座敷や応接間をその事務所として使っているような状態だったんですけども、
はい、
月に40人ぐらい人が1日来る日があったりですとか、はい、まあ、2、3日に空けず2、3人人が常に事務所に来ているっていうような感じで、お客さんの出入りがとても多い家でありまして、ただまあそのこと自体はまあ結婚する前から聞いてましたので、
はい、
私もそれはそれなりに、で主人の方からも、まあ、そっちの事務所の方は父母がしていることだから特にタッチしなくていいよということで言われてたので、
はい、
私もそれなりにしようとは思っていたんですが、
はい、
いざ結婚してみると事務所ではあるんですけど、どうしても普通の家の普通の座敷なもんですから、
はい、
タッチしなくてもいいと言われてても、やっぱりここに嫁いできた手前来るお客さんとしては、あれ、ここの奥さん何にもしないのかなって思われるのが嫌だなというのがありまして、
うん、
でその方の掃除ですとかお迎えの準備なんかも、まあ、私がほとんどしてたんです、
はい、
でその事務所の任期というのが去年ぐらいですかね、で、
はい、
終わるという話になってたんですが、
はい、
もう一期続けてくれないかと周りの方から父が言われまして、
はい、
でもう一期3年間やろうと思うんだけどっていうことで私たち夫婦にも話がありました、
はい、
ただもう私としてはもうこの一期で終わりだよっていうことで、今までそのお世話をしていたところもあったので、
はい、
まだこれが3年続くのかと思うと、これからはもう一人子供も欲しいで、そうなってくるともちろん子育ての方に時間もたくさんいるようになると思うのに、この大変なのがまだ続くのかと思うと、
うんうん、
それがすごいショックでですね、
うん、
でまあ、産後間もなかったこともあって、ちょっとまあ産後うつみたいな形になりまして、
うん、
でまあ、旦那の方もこのままではいけないので、その事務所を続ける間ちょっと娘を連れて3人で別居と言いますかね、外で住むかということで言ってくれまして、
はい、
で父母にもその話をしました、
うん、
それじゃいけないとやっぱり思ったのか、父母が自分の信用できる先生に相談に行ってくれまして、
うん、
それでやっぱりその事務所を続けるせいで家庭が壊れるんであれば、それは本末転倒だから、うん、事務所の方はもうやめなさいとその先生も言ってくださって、
うん、
で 事務所の方は結局もうその期限りで終わりということにはしてくれました、
うん、
ただその時にやっぱり私たち家族よりもそっちの方が大事なのかなっていう思いもありまして、
うん、そういうことでイライラしてるっていうことですね。
そうですね、まあ、今となってみれば終わった話なんですけども、うん、そういうこともありまして、うん、普段の生活の些細なことでも私たちとしてはどちらかというとやっぱり子供が中心で、何でもまあ子供が危ないからとか子供のためにならないからとか、食事でしてもまだ子供には早いからっていう感じでしてるんですけども、父母としてはそんなに気に留めてくれないと言いますか、
うん、
なんかやっぱり身勝手なのはわかるんですけども、うん、ちょっとやっぱり小さい子供のうちはもう少し考えてもらえたら助かるのになっていうことが。
お父さんとお母さんは可愛いんでしょ、はい、もちろん、
はい、もちろんあの例えば晩ご飯の後片付けをしている時なんかは、うん、よくあの子供と一緒に遊んでくれてたりして、その間に私も片付けができたりとか、はい、
なるほど、
はい、で仕事に私が出ている時も、うん、まあ、土曜日なんかは実家に預けてるんですけども、
はい、
実家の方でどうしても見れない時は母が見てくれてたりして、あのよく遊んではくれるんです、はい、
であの今日のご相談内容としたら、
父母も父母なりに気を使ってくれてますし、いろいろ思ってやってくれてるとは思うんですけども、うん、やっぱりそういったことについても私自身がこうイライラしてしまったり、
うん、
で、まあ、娘の子育てでもイライラしてしまったり、で父母を変えようと思っても変えれるもんでもないので、
うんうん、
まあ、やっぱり自分の性格をもうちょっとこうおおらかな性格になんとか変えれないかなと。
それが今日のご相談ですね。
はい、そうですね、はい。
わかりました。それではですね、はい、こちらに心についてのエッセイストとしておなじみのマドマーザル愛先生がいらっしゃいます。はい、先生にお伺いしてみたいと思います。先生、はい、よろしくお願いします。
はい、こんにちは。
はい、こんにちは。よろしくお願いします。はい、
まあなんか、あなたがね、今大変だっていうのはよく感情面では伝わってきましたけれども、
はい、
具体的にはね、何が大変か全然伝わってこなかったのね。
はい、
それで相当お母さんたち気遣ってるねこれ、
はい、
それが一番感じられたの、
はい、
それであなたはお父さんお母さん変えるわけにいかないけれどもって言ったって、はい、変わったお父さんお母さん来ても同じだと思うよ、もっとひどくなるかもしれないなっていう気持ちがどうしてもあるわけね、
はい、
だって自分が嫌いなんだから自分変えない限り無理なんだよねやっぱり、要するにもう自分が自分を変えられないから、その問題がやっぱり外に行くのね。要するに人間関係も嫌いなんだと思うよ。怖いんだと思うよ。
そうですね。
うん、それをああだこうだ言って周りの責任にしてる話に僕には聞こえんのね、やっぱりね。
はい。
だって向こうはあなたの体のことを思って即やめちゃったわけでしょ、だってその2期目の話は。感謝するこそすれ、これはやめたからいいけど、私はひどかったっていう話はやっぱり、うん、成立しないよね、話として。
はい。
だから、その、あなた責めてんじゃないのよ。
うん。
そこまで現実を歪めないと、自分をもう守ることができなくなってる立場に追いやられてんのよ、もうすでに。それで、自分の、まあ、近くなってきた人に対してはもう抑えきれなくなるっていうことだよね。旦那さんが一番大変だと思うよね。はい、
そうです。
それから、お父さん、お母さん、相当気遣ってるはずです、これは、
はい。はい。使わせてると思います。
うん。それなのに、まだ問題を外のせいにする面と、うん、まあ自分の性格を変えたいっていう、まあ二つのね、はい、点から言ってると思うのね。
はい。
いつも、機嫌が良くても、何かふっと不安や嫌なものを刺激するものがあると、さーっと流れに入っていっちゃうっていうパターンを持ってんだと思うよ、きっと。
はい。
だからそれにまず気づけば、あ、また同じこと始めるな、私っていう風に、だいぶ違ってくるんだよね。
はあ、
それで、
はい、
ただ、大元の原因があるはずなのよ。大元の原因が。
はい。
これはやっぱりお父さんと、
はい、
自分の本当のお父さんね、お母さんとの、やっぱり関係の中で作られたもんだと思うよ。
そうですね。
はい、一言で言えば、本当には甘えが満たされてないのよ。だから、まだ今でも赤ちゃんのようなことを言ってるわけよ。そういう感情の反応をしてるわけなのよ。だからまだ、こう言っちゃ悪いけど赤ちゃんなのよ。
はい。
だから誰かに構ってくれなくちゃ機嫌悪くなるし、
うん。
それから子供の頃、本当は 甘えたいとこ抑えちゃったんだろうね、何かで。
そうですね、割と厳しくはしつけられたかもしれないですが。
そのお父さん、はい、お母さん、両方に。
あ、母ですね。
あ、
はい。あんまり過ぎてない習い事もずっと通わされてたり、うん、で自分は嫌だったけどやめられなかったっていうことはあります ね、うん、ね。
はっきり言って、二期は嫌だって言えばよかっただけの話なんだよね。
はい。
それは言えないのよ、そういうきちっとしたことは。
そうですね、確かに嫌ですっていうことも主人の方から正直に言ってもらったってい
う、うん。だからものすごく内気で受け身の人なのよ。
はい、そうですね。
だから周りが自分の、はい、に都合がいい風に動いてくれないと追い込まれちゃうのよ、すぐ。
はい。
性格が。
いっぱいいっぱいになります。はい。
でもそれは、まあ、十中八九とは言えないけども、あ、ごめんね、これ困る、はい、いや、これやめて後にしてとか、もしあなたが言えば、うん、7割は通ったことだったと思うよ、ほとんどが。
そうですね。
なのにあなたは恐れて、はい、そこをいつも避けて通ってきてんのよ、これまで。
はい。
脳が言えないで来たってことよ。
なかなか言えないです。
っていうか、こう言っちゃ悪いけど、一つとして言ってないと思うよ、あなた。外では。
そうですね。
そしたら、わがままが通る身内に機嫌悪くなるのは当たり前じゃない。
はい。そうですね。
だから、ここは、その性格を変えるとかなんとかおおらかになるっていうよりも、
はい。
やっぱり脳が言える人になることが大事なのよ。そうやんないと自分が変えそうだと思ってあげる世界観というか人生観というか考え方が必要なのよ。
はい。
周りは相当優しい人だと思うよ。僕、本当旦那さんも、このおばあちゃんも、
はい、
おじいちゃんも。
相当優しいです。はい。
だからあなたがやるべきことは、実は甘えることなのよ。その甘えが、甘えと気づかせないように困らせて甘えてるのよ、今。
そうですね。
だってそうやってバランス取るしかないもん。でも、そうやると追い込まれていくよ、やっぱあなたが。
はい、そうですね。
だから、私は未熟な、まだ子供のところがあるような子なんだと。それは優しい周囲の人のに対して許されるところまで甘えてもう時にはいいんだと、
はい、
そういうところに縁があって神様が選んでくれて助かせてもらえたんだから、
はい、
そこでゆっくり安心感を育てていくことが大事だよね、やっぱり今、
はい、
そうすると本当のお父さんお母さんとの不満もはっきり子供の頃見えてくると思うよ、
はい、
ね、それで弱い子が我慢して傷つくことが嫌で自分を閉ざしちゃったことがきっと何かの思い出とかその時の感情が何かをきっかけに出てくると思うよ、自分に優しくしていけば。
はい。
それでまあ一週間ぐらい泣き通すぐらいのことがあると嘘みたいに変わっていくと思うよ。
はい。
だからいよいよもうダメと思えば周りの優しさに甘える弱さを認めちゃっていいんじゃないかなっていう気がする。だから旦那には、ごめん、これできないよ、もう疲れてるよとか、そういう正直な本当の訴えを通してもらって、そうすると、やっぱりここまでね、真面目にこう真正面に悩める人っていうのは、本当はエネルギーがあるのよね。なので、いい関係は僕はすぐ相手が優しい人であれば気づけていくと思うよ。ただ今のような歪んだままの形で相手を悪者にして、自分を守ろうとする態度は、やっぱり子供過ぎてるよね、
はい。
そこをちょっと考えればいいんじゃないかな、なんて気がするけどね。
はい、ありがとうございます。
よろしいでしょうか。
はい、本当に参考になりました。ありがとうございます。
私も一言よろしいでしょうか。
はい。
自分をね、好きになってくださいね。
はい。
でね、自分をじっと見つめて、それと同時にあなたのお子さんもじっと見つめてあげて。
はい。
まあ、自分の鏡だからね。そしてお子さんも好きになり自分も好きになってください、
はい、
そしてご主人に甘えて、
はい、
これでよろしいでしょうか。
はい、はい、どうもありがとうございました。
じゃあお幸せに。失礼いたします。
失礼します。